2021年10月23日にクラブハウスで行った暗号通貨勉強会の録音です。今回は最初はシンガポールで AI とブロックチェーンのエンジニアをしている西村さんと、私シリコンバレーの渡辺が話しています。途中から東京でブロックチェーン系のベンチャーの CTO を務める近藤さんが参加します。今日はですね、ビットコインの ETF の話と、9月に増資をしたブロックチェーン系のアメリカのベンチャーについて話し合いたいと思います。話す内容は私のブログでですね、ちかわたなべ .com というのがあるんですけれども、それのトップのエントリーにまとまっていますので、もしよろしかったら見ながら、聞いてください。あとですね、この過去の録音も、ポッドキャストになっています。クリプティック .castos.com、 キャストスは CASTOS でキャストスっていうサイトがあるんですけれども、そこのに入っていますので、よろしかったらそちらも聞いてみてください。ではまず最初にビットコイン ETF の話です。10月19日にビットコイン先物 ETF の取引がアメリカで始まりました。アメリカでは初の暗号通貨系の ETF になります。で、今回の ETF、 ビットコインそのものじゃなくて先物が対象なんですね。なんでだろうと思ったんですけれども、あちこち見て、2つほど理由が書いてありました。1つはビットコインの価格って1位に定まらない、どの取引所の価格を取るかによって最大 5% ぐらい開きがあって、何をもって正しい価格とするかが難しいと。だけど、先物だと今回の ETF の対象はシカゴ先物取引、先物市場ですね、シカゴ先物市場で取引されている、先物の価格の ETF なので、価格が1位に定まるというメリットがある。で、2つ目は、ビットコインそのもののやり取りをベースにすると、そのカスタディをどうするのかとか、その取引そのものが定まらなかった時にどうするかという問題がある。でも先物取引だとこれまでずっとやられてきている普通の取引なので、取引自体はちゃんと起こるということで安心感があるということのようです。ティッカーはビトなんですね。 BITO、 これ近藤さんがいるときに話したかったんですが、
そう自分も思いましたよ。
でしょ、近藤さんの会社の CFO の人の名前がビトさんなんですよね。でしかも下の名前がゴーさんでしたよね、確か。
はい、
なので尾藤剛さんというですね、もうこの業界で働くために生まれてきたような方がいらっしゃるんですが、今回のビットコイン ETF ディッカーは尾藤です。
この O は何なんですかね。
なんだろう、
ビット O のね、
O 確かにな
んか日本人がカタカナで書いたらビットコインだから O 入りそうですけどね。ただ英語圏だから何ですかね、
何でしょうね。
で、ビット C とかじゃないんですね。
じゃないですね。なんで O なのかわからなくて、私はこれを見た瞬間に尾藤さんしか思い浮かばなくて、はい、なぜ O がついてるかとかちょっと考えつきませんでした。で、これ運用している会社がプロシェアーズっていう会社なんですけれども、そこの会社の発表によると、初日だけで1ビリオンドル1000億円強の取引高があったということでですね、 ETF 初日の取引としてはほぼ史上最高値に近いようです。で、どういう人がこれを理解しているのかというと、取引サイズがすごく小さいということで、ほとんどがリテール投資家じゃないかという推定されています。で、この ETF が取引が始まったというのを受けてですね、ビットコインの価格が上昇して、20日には66,999ドルとなって、この4月に一旦65,000ドルギリギリぐらいの最高値があったんですけれども、それを凌駕して史上最高額を記録しました。で、その記録した後また減っていますが、でも61,000ドル台ですかね、今それぐらいの価格になっています。で、さらにですね、10月22日には今度はバルクリーという会社が運用する別のビットコイン先物 ETF の取引も始まったというのがあります。はい、アメリカ的にはなんか2013年からこのビットコイン ETF、ね、いろんな人が申請し続けてたんですね。一番最初がね、確かウィンクルボスブラザーズがジェムナイ取引所をやっていて、Facebook の、映画にも出てきますけれども、 Facebook、マーク・ザッカーバーグにアイデアを盗まれたと言って訴えた双子ですね、彼らがやっているジェムナイという取引所がありますが、そこが2013年にビットコイン ETF 申請出したけれどもダメで、まあ、それ以降もいろんなのが出ているんですが、ついにやっと始まった、まあ、先物だけどという感じですね、
うん、
はい。なんかこれアメリカの以外の人だと、なんでここ1週間ぐらい急にビットコインの価格が上がったのかなとかいう感じだったりするんだろうか、どうなんでしょう。
あ、でもそのビットコインの価格見てる人はこの ETF のニュースとかも絶対追ってるので、
うん、
まあ感づいているというか、うん、それが影響してるってのはみんな分かってる気はしますけどね。ただ日本の方々は多分、このビットコインの最高額更新と、うん、あとね、結構な円安が重なったので、
うんうん、
円建てでのビットコインの価格がものすごいことになって、めちゃめちゃお祭りみたいになってましたけどね。
あ、そうなんだ。
うん、だから、それ円が弱くなってるんだよっていうのをちょっと言ってる人もいますけど、掛け算で。
そういうのを全部掛け合わせてのね、アメリカの米ドルもインフレで、要は米ドルの価値が下がってるよっていうのも、うんうんうん、まあ、ビットコインの価格が上がってるのと重なっているので、まあ、そういうの全部込み込みで、はい、もうちょっとするとみんなでも値段はビットコインで考えることになるんじゃないでしょうか、うんうん、この家は、はい、25ビットコインだなとか、
そうですね、
はい、昔なんかちょっと話したけど、なんか飛行機で横に乗った人が、おじさんがアルゼンチンの住んでるユダヤ系のアルゼンチンに住んでるおじさんがいて、その人は全部を金のグラム数で考えると、
お、
この家は金だといく何グラムとか何キロとか、うんうんうん、そういうふうに全ての価格を金のグラム単位でしか考えないおじさんがいると言っていましたが、はい、まあ、それがビットコインになる日も近いかなという感じはしましたね。うん、
そうですね。はい、そろそろそのビットコインの単位で、うん、なんか 0.000 何ビットコインとかって言うじゃないですか、
うんうん、
そろそろもしかしたらそのサトシの単位で考える人がサッツで考える人が増えてくるかもしれないですね。
これは3サッツぐらいだからみたいな。
そうですそうですそうです、
でもなんか今回思ったんですけど、結局ビットコインの価格に重要なのは中国じゃなくてアメリカだったのかなみたいな、
うん、
なんか中国の禁止、ね、うん、取引禁止とかって全然なんか忘れられている感じが今のするんですけど、う
んうんうん、結局この ETF もドル建てですよね。
ドル建てです。
だからやっぱビットコインUSD の価格をもとにやっぱりこう動いてるから、
うん、
だからやっぱり円安で、まあ、円がどうかっていうこと考え関係なく、そのドル建てのビットコインの価格が上下して、
うん、
日本人は一喜一憂してる気はしますね、うん、中国もそうなんじゃないですか。
でもなんか中国がここまで影響がないって、なんかちょっとさすがにここまで全く影響がないってどういうことかっていう気もするんですけど、もしかしてこれ中国がイケイケだったらさらにもっと上がってるってことなのかしら。
ただ、ビットコイン、中国のそのビットコインに対するその対応って結構私狼少年だと思ってて、
うん、
何回もやってるじゃないですか、その禁止とか、
まあ、でも今年今回のはほら他の業界も絞ってるじゃないですか、はい、ジャック・マーとか、
うんうん
うん、いろんな、IT 系のベンチャーに圧力かけてるじゃない、なんか、うん、だから今回のは割と本気なのかなっていう感じはちょっとするんですけど、どうなんでしょうね。なんかほら、マイニング機器を差し押さえてるとか言うじゃないですか、
うんうんうん、はい、その本気を見たみたいな感じですか。
いや、どうなんだろうなと。それともいやいやちょっと待ってれば、共産党100年祭が終われば OK よぐらいな感じなのか、うん、分かんないですけど、私には
なんかそのまたかと思った人たちは逆にその、うん、ディップしたから買いだって言って入ってるのも後押ししたのかなとか思っちゃったりとか、
うん、でもなんか買ってるの見つかったら本当に逮捕されるって聞いたんですけど。
あ、その中国の人たちはってことですよね。
うん、そうそうそう、
うんうん、まあ、でもなんか他の国を経由してとか買ってんのかなって思いますけどね。その中国人と中国人が持ってる資産ってやっぱ、独立して動いちゃう部分あるのかなってちょっと思ったんですけど、わかんないです。
私義理の両親、夫の両親って、 ラスベガスのこうたくさん老人が住んでるところに住んでるんですけど、
はいはい、
なんかそこで、まあ、中国系なんですね彼ら、うん、で中国人30人とかでいつも繰り出して行っていたなんか超破格のお安い、中国料理のビュッフェのレストランがあったんですって。でなんかちょっとありえないぐらい安いと、でなんだろうと思ってたらある日閉店していて、で警察が来ていて、あのマネーロンダリングしてたと。
お、その
だから
中華料理屋さんが、
そうだから中国からのお金をアメリカで使うために、はい、マネーロンダリングするためにやってたレストランだから、はい、レストランの儲けはいらなかったのね、
うん、はいはいはい、
で、安い値段で出した方が差額分をロンダリングできるので、
うん、
要は損覚悟でどんどんあの料理を出していて、で実はマネーロンダリングの拠点だって、それがバレて閉店してしまったと言って残念がいたんだけど、だから確かに今西村さんが言ったみたいに中国と中国人と中国人が持ってるお金っていうのはそれぞれ別だよねっていう話は確かにありますね、
うんうん
う
ん、はい、
はい、ってなところが、まあ、今週のアメリカの大きい話かなっていう感じで、
うん、
はい、なんかじわじわとこうメインストリーム化してる感がありますね、
はい、
では9月増資米国ブロックチェーン系ベンチャーということで、一番最初の1個私の方で説明したいと思います、はい、ジェネシスデジタルアセッツっていう会社がですねあるんですけれども、こちら2013年に創業したニューヨークの会社で、主に中国で、じゃあ何言ってるんでしょうか、主にアメリカでビットコインのマイニングをしているという会社です。で、あれ、増資した額が431ミリオンドルだから450億円、もっとかな、ぐらい9月に増資しました。でもね、7月にも100億円以上調達してるんですよ、この会社。
はい、
で、アメリカのビットコインマイニング会社としては、ライオットとマラソンっていう会社が2社、すでに上場済みなんですね。で、あとコアサイエンティフィックって会社があるんですけれども、こちらはスパック合併で上場予定、もう上場することが決まっているという3つがあります。で、さっき話したように今年になって中国が国内でのマイニングを禁止したせいで、2018年に 74% あった中国のマイニングシェア、こちら急落してほぼゼロになっている。で、今年8月時点ではアメリカは 35% 世界のシェアを持ってですね、これを持って世界最大のシェアになりました。で、2位はカザフスタン、いきなり。で、これは、中国のマイナーがかなり機器を持って移動していったようなんですね、うん、なのでそこが2位になって、3位がロシア、以下カナダ、アイルランド、ドイツと続くと。なんかちょっと意外だ、ドイツでマイニングなんてやってるんだってちょっと思ったんですけど、うん、
ですね、
うん、ちょっと驚きました。
寒いところを狙ってるのか、それとも電気代が安いところを狙ってるのか、うん、あんまり関係はないんですかね。ロシアとか寒いからっていうのをちょっと思います、
ね、なんかでもドイツってあの福島の後に、はい、原子力発電をやめてしまってので、はい、
うん、
なんか安い電気があるとはあまり思えないんですけど、
うん、あ、確かにそうですね、うん、
はい、ちょっとドイツ人に来てほしいですね、この説明に、
うん、そうですね、はい、
で、ジェネシスデジタルアセッツは今回増資したお金とかも使ってですね、なるべくクリーンな発電所、まあ、風力発電とか水力発電をしているところの近くにマイニング施設を作っていきたいですというふうに言っています、
は
い、
なるほど。
アメリカやっぱり去年の終わりぐらいからビットコインマイニングをしている会社っていうのが次々にこう資金調達してるんですよね、
うん
うん、
これはやっぱりあの、まあ、クリーンな電気とクリーンじゃない電気だったら、まだクリーンじゃない電気の方が安いと思うんですね、
うん、
でこれはクリーンな電気をあえて使おうっていうのはやっぱり上場してるから、その株価への影響とかそういうことを考えてのクリーンな発電所の近くに作ってるんですかね、うん。
あ、まあ、ジェネシスはまだ上場していないわけですが、なんか、まずやっぱりそうですね、今後結構厳しくなってくるのではないかというような話と、うん、まあ、言ってるだけっていう説ももしかしたらあるかもしれない、
はいは
い、で、ただ石炭を使う発電の中でも、うん、クリーンめの石炭発電っていうのもあるらしいんですよ、火力発電。
アメリカでやってるやつですね、
なので、うん、そういうクリーンめの石炭の使い方っていうのをいろいろみんな頑張ってやっている模様です、うん、まあ、あとはやっぱり今捨てちゃってるエネルギーを使う、
うんうんうん、
例えばアメリカって海に油田が結構あってこうはこうガスをこう、はいはい、
ありまし
たね、取ってるんですけど、横にこうぼーって火が燃えてるやつ、ね、うん、あれを使うとかね、うん、まあ、そんなのがあるようです、はい、ちなみにその中国が国内でのマイニングを禁止したっていう話で面白いなと思ったのは、それまで中国のマイニング業者ってなんか夏と冬で別のところでマイニングしてたんですって、うん、で冬は、冬が内陸の寒いところ、うん、それこそウイグル地区とかあっちの方に行っちゃうんですね、
はい
はいはい、で6月ぐらいからは水力発電が安くなる四川省に行くと、うんうんうん、
なるほど、
でそれをこうくるくる繰り返してたんだけれども、うん、今回3月に確かですね、その冬に発電して冬にマイニングしてる方の省で禁止令が出たんですよね、
はい、
で、ちょっと早めに夏の場所に行こうかなって言ってみんな行って、夏の場所に行ったら今度夏行ってる四川でも禁止令が出たみたいな感じですね、どんどん追い詰められていった
夏と冬でこう渡り鳥みたいな感じですよね、こ れ,
いやこれ
囲んでるってことですね、マシンを。
そうだからなんか IT その現場の IT やってる人とかもう気が狂いそうなんじゃないかって気がするんですけど、ね、はい、どうなんだろう、うんうん、
まあもうなんかガチャってやったらハマるようにしてるのかもしれないです。もうトラックごとガチャってハマるようになってたら
あ
ですけど、ね、あのコンテナみたいな、ね、まあ、ただなんかそれよりもウイグル地区と四川省って結構遠いですよね、うん、
遠い。
そのダウンタイムを作ってでもやる価値があったんだなと思ったのと、あと道中なんか山賊みたいの出そうだなと思ったっていう、うん、
コンピューター泥棒みたいなね。
そう、泥棒みたいなのが待ち構えててトラックごと盗んでいくみたいな、うん、なんかね、ありそうな。
なんか結局モンゴルかな、どっかでは、はい、相当1万台なんか忘れましたけど、ものすごい数のサーバーが差し押さえにあってると聞いたんですけど、
うんうん
うん、
モンゴルでですか、それは政府からの差し押さえ、
どっか内陸の中国の内陸の方でどっかで、あ、はい、まあ、その地方の政府が差し押さえてるというのがあるらしいです、
う
ん、
なるほど。
でなんか一応国内ジョークではそれ使ってマイニングしてるんじゃないかっていうね、政府が
うんうんうん、うん、
というジョークが、
あー、政府がね、
あってなジョークがあるらしいんですけど、まあ、今まで禁止とか言ってもそこまで強硬手段に出たことはどうもなかったらしいんですね、
うんうん、
なのでなんかそこまでやるのって結構みんな驚いて慌ててカザフスタンとかに出ていってると、
うんうん、
いう感じらしいんですけど、ちなみにこう、はい、なんかアメリカに出ていってるマイニング業者もいるらしいですね、テキサスとか、
はい、うんうん、
なんだけどこれって中国にその中国人の経営者は残ったままで機器だけ海外に出してるのか、経営者ごとカザフスタンとかに行ってるのとかってご存知ですか、
うん、いやわからないのと、その機械自体輸出中国からできるのかっていうのはちょっと思ってたりしまして、う
ん、なんかカザフスタンとかの方が楽なのはなんか、うん、西欧のいろんな基準があるじゃないですか、いろんなルールとか、はいはい、その機器どういう機器なら使っていいっていうの の,、うん、その西欧の基準に合わないらしいんですよね、
はい、
だから結構買い替えなきゃいけないものがあるけど、うんうん、カザフスタンとかならもうとにかく全部持ってってもう一回始めるってできるみたいな、
うん、そうですよね、まあ、あとはもし、うん、中国国内か、まあ、近隣の諸国に GDP が売れるんであれば、 GDP というかね、そのマイニング機器が売れるんだったら一回売って、
うん、
なんかどこかでその資金で買い直してやるとかいうこともやってたりするんですかね、うん、ただ売れないですかね。
いや結構売れるんじゃないですか、
売れる。
だってじゃあ他の国では別にやってもいいわけだから、
うん、はいはいはい、まあ、でも売るっていうことは結局輸出するから送るのと変わらないですね。
確かに、うん、確かに。で結局移動する量もそんなに変わらないという感じなんですかね、
うん、
いやーなんか中国 の, その渡り鳥マイニングの話はなんかすごいことだなと思ったんですけど、
うんうん、
だってとんでもないサイズですよね、ビットコインマイニングのデータセンターって、
うん、どれぐらいの価値のものが動いてんだっていう話で、ね、山賊の話をしたんですけどね。
いやだってなんか、いや どうなんだろう、全部新しく買うのと、2つサーバーセンターを持って半年ごとにそれを入れ替えると、どっちが安上がりなんですかね。
でも多分運ぶ方が安いからやってるんだかなと思いますね。
いやでも運んでるところ想像するとすごいですよね、うん、ものすごいのセミトラックってなんていうんだっけ、あの巨大なトラックがなんかこう何十台も連なってるイメージ、
うんうんうん、IT 業界のなんかこうテスト問題でネットワーク系のやつで、この何テラバイト何ペタバイトのデータを、何メガ BPS のネットワークで送る場合何時間かかるでしょうみたいな問題が出るんですけど、
はい、
東京大阪間だったらハードディスクに入れて新幹線で運ぶ方が早いっていう話を思い出しました。
結構そういうのってありますよね。アマゾンもなんかそういうサービスが確かあった、うん、トランクでそのハード
データを運ぶ、
そうデータ運んで、で、うん、データセンターでダウンロードした方が早いみたいなのはあったはずだし、
はいはいはい、
なんかあと、3年ぐらい前に、ウクライナをロシアが攻撃したハッキングの事件があって、
うん、
でその時にマエスクっていう会社あるじゃないですか、あの海運会社、海の上を進むマエスクっていう、あ日本語だとマースクって書くのかな、マースクっていう会社があるんですけど、そこってなんか世界のコンピューター全てネットワーク落ちちゃったらしいんですよね、
はい、
で、ドメインコントローラー100台以上あったのが全てワイプアウトされたと。で、うん、これどうやってこの世界のネットコンピューターシステムを復帰するのって、これないと死ぬんですけど探したら、なんかガーナに停電中だったデータセンターがあって、そこに1台だけドメインコントローラーありますみたいなのがあって、
うんうん、
でそのガーナから持っていくのに飛行機に乗って運んだらしいです。
まあ、物理的に運ぶ話は各所にあるっていうことですね、
うんうん、そうですね。でそこの時なんかガーナの人はなんかどうもイギリスで復旧した作業をしたんだけど、イギリスのビザが出ないから、うん、ガーナからイギリスには行けないってことになって、
うんうん、
なんかナイジェリアで落ち合ったみたいな、なんか、はいはいはい、史上最高の作戦みたいな感じになったみたいな、
うんうん、
いやいやいや、だからまあ物理的にやり取りしてる人たちは未だにいると。
いますね。だからきっとやっぱり中国もそのトラックで運ぶのが最高効率だったっていう話で多分落ち着くんだと思います。
なんか今私と西村さんと2人でトラックで運んでるともう信じ込んでるけど、はい、本当はどうなのか分かんないですよね。
うん、本当はね、まあどうなんですかね。長いケーブルでつないだとかね。でも電気だから、ね、減衰しちゃうからそれもいかないから、やっぱり運んでるんじゃないですか。
ですかね、
うん、
まあ、というわけで今アメリカが巻き返していて、はい、でも前も言ったけどいいことですよね、最大シェアのアメリカでもまだ 35% である、
はいはい、そう分散したってことかもしれないんで、
ね、これはすごい、うん、そういう意味ではいいことだよねっていう話でした、はいはい、では次、これは西村さんに説明してもらうのを楽しみにしているアバラブズという会社があって、はいはい、これが9月に$230 million、250億円ほど調達しました。うん、でこのアバラブスは、アバランチというファーストレイヤーのブロックチェーンを開発している会社なんですけれども、そちらは西村さんに解説してもらいたいと思います。はい、どうぞ。
はい、これ、まあ、アバランチって結構、なんだろう、界隈では注目はされてたものなんですけど、まあ、ちょっと私がその、ね、アバランチ、推しで話すか、アバランチニュートラルで話すかみたいなところあると思いますけど、まあ、なるべくニュートラルに話すとすると、これ、ファイナンス用高速ファーストレイヤーって書いてありますけど、別にファイナンス以外に使ってもまあいいとは思うものですけど、うんうん、彼らがディファイブロックチェーンとか言ってるので、多分そういう売り文句になってるのかなと思います。で、簡単に言うと、まあ、ソラナとかと、まあ、見え方としては一緒で、高速なブロックチェーンですっていうことを、歌ってます。で、ちょっとどこまで詳しく話したらいいかあれなんですけど、イーサリアム使ってる方々が多分、その、ディファイの世界で一番、まあ、最初に始まっていて多いと思うんですね。 で、イーサリアムを使ってディファイやってる人たち、作ってる人たちが、一番困ってるのって、手数料の話と、うん、まあ、もう一個来るのが、スケーラビリティ、その1秒間にどのぐらい処理できるかとか、1日にどれぐらい処理できるのかっていうそのキャパシティの話の2つ、手数料とスケーラビリティっていう2つの問題が、まあ、ずっとそのイーサリアムの世界にはありました。まあ、ディファイの世界にはありました。で、それを解決するために、うちのネットワーク、ブロックチェーンか、うちのブロックチェーンソリューションを使うとイーサリアムよりも早いよっていうのが出てきてた時期が2019年とかですかね。あの、チカさんとかともサンフランシスコブロックチェーンウィークみたいなのってあの辺を回ってた時に何 PPS 何 PPS みたいなのがプロジェクト出てきたのが2019年ぐらいですかね。
そうですね。
うん、2019年ぐらいから、まあ、そういうのが出だして、でアバランチは2020年なんで、まあ、それよりもちょっと後に出てきたやつなんですけど、まあ、仕組みとしてはまあ、ご存知の方々いるかもしれないですけど、 DAG っていう、DAG って書くんですけど、有効、グラフを使ったアルゴリズムで、並列に処理ができるから、今までの一本鎖のそのブロックチェーンでも早いよみたいな、内容で出してます。で、一応彼らが歌っているのは 4500TPS って言っていて、1秒間に4500トランザクションの処理ができるということを、言ってます。で、さっき、比較に出したソラナは、何万でしたっけ？ 6 万 TPS とか、もっとすごいこと言ってたりとか、あとは、ファーストレイヤーじゃないですけれども、ポリゴンは 7000TPS って言ったりとか、まあ、各社、その TPS を競ってるような状態のところに出てきている、ファーストレイヤーの、プロジェクトですということがあります。うん、これ多分、はい。
ちなみに、ソラナ、確か5万か6万 TPS って言ってた。
ですね、
うん、言ってたと思うんですけど、はい、DDoS アタック受けたじゃないですか、
はい、
ソラナ。
ますね、はい。
うん、あれ、確かその10倍ぐらいでダウンしたんですよ。うん、割とすごいな。なんか、確かね、60万 TPS ぐらいの量で攻撃されて、うん、そこら辺でついに落ちたみたいな感じで、5万 TPS 結構いけそうみたいな。
多分、DDoS 食らった時って、その6万 TPS 出す方の、その仕掛けてる方がすごいなって私ちょっと思ったっていうのは一個あって。我々今近藤さんいないですけど、近藤さんも私も、レイヤー1、レイヤー2のその、チェーンのソリューションを作ってるじゃないですか。そうすると、うん、自分たちのその、プラットフォームが、どれぐらいの TPS 出るかとか測るんですよ。
はい。
で、測るときに、その測る側も結構工夫しないと、その、すごい量のトランザクションを、試せないんですね。だから60万 TPS かけたってすごいなと思ったっていうのと、あと多分、うん、その、6万 TPS を超えて、多分裁けてたっていう状態だと思うんですよね、ギリギリ。
うんうん、
その時って多分レスポンスめちゃめちゃ遅くなってて、
うん、
一回トランザクション投げたら、何十秒かけてこないとかいうところまで、パフォーマンス落ちて最後ダウンするっていうことになったのかなと思ってます。
うんうんうん、
で、ここからがその、なんかアバランチ推しではないニュートラルな意見としてちょっと付け足しておくと、結局、イーサリアムから他のソリューション、ポリゴンだったり、ソラナだったり、アバランチに行く人たちって、実はそのスケーラビリティの方を求めて、渡っていく人よりも、手数料安いって言って渡っていく人の方が、私の周りで見ると多いんですね。
うん、
それって、まあ、新しく出てきたからっていうこととか、あとまだ使ってる人が少ないので、最初、手数料安いところから始まってるんですよ。イーサリアムも出始めは全然トランザクションも安いというか、イーサリアムに価値がついてないぐらいだったので、全然サクサクの手数料で処理できてたんですね。
うん、
で、この出始めでソラナとかアバランチの手数料がなんか1トランザクション 0.1 円ですとか 0.001 円ですみたいな、ことが結構もてはやされてるとは思うんですけど、手数料が安いってことは DDoS アタックもしやすいってことなんですよね。
うん、
イーサリアムで DDoS アタックやろうとすると1トランザクション30ドルとかかかるやつを1秒間に何回送ったらもう破産するわけですよ。
うん、確かに。
その手数料がネットワークのセキュリティを実は、守ってるっていうところの部分もあるので、
う
はい、っていうのを見ながら、まあ、ソラナとかアバランチは見ていて、もしアバランチの人気がすごい出て、本当にネットが使われるようになる、またはこのアバックスっていうガスに使う、トークンの値段が上がるみたいなことをしていくと、まあ、DDoS アタックはされにくくなるんだけど、やっぱり手数料高いよねって言って、新興の手数料の安いネットワークにまた渡っていくみたいなこともあるのかなと、ちょっと遠目で見てる感じは、しています。
なるほど。
はい。でもう少し、その、ちょっと技術に、下った話をすると、この、今ね、その、ちかさんのブログを皆さん見ていただいてるかどうかわからないですけど、アバランチって、ネットワーク、のチェーンを3つの構成に分けてるんですね、うん、X チェーンと P チェーンと C チェーンって分かれてるんですけど、まあ、みんながその使うことを期待してるのこの C チェーンってやつなんですよ、
うんうん、
で C チェーンというのはコントラクトチェーンっていうやつで、ここがそのイーサリアムと互換性のあるスマートコントラクトが動かせますよっていうチェーンになってます、
うん、
で、ソラナとかポリゴンもイーサリアム互換ですよっていうところがあるので、まあ、流行ったというか、みんな使いますよってなってるわけですね。
うん、
で他のなんかこうブロックチェーンですって言ってるけど、スマートコントラクトが動かない、もしくは、独自の言語でスマートコントラクトを書き直さなきゃいけないみたいな、ことになると、なかなかそのイーサリアムで使ってた、アセットが使えないので、渡ってこないっていう、移行してこないっていう話があるので、うん、やっぱりこのアバランチも、これアバランチってもともと結構イーサリアムのコミュニティで宣伝してたと思うんですよ。
そうですね、
イーサリアム系のイベントとかに出てきて、うん、まあ、レイヤー2じゃないですよって言って、早いブロックチェーンですよって言ってやってた気が、しますが、うん、もうこれ究極、今結構、界隈で、この業界で求められてるのって、早いブロックチェーンというよりも、EVM コンパチブルな、プラットフォームっていうのが、うん、手数料が安く使える EVM プラットフォームっていうキーワードで、多分、需要があるんだと思います。うんうん、
なるほど。あれ、ソラーナは全然独自言語ですよね。確か。
独自言語ですね。あ、ただ、ソリティティも動くように、なんか、するとかしたとかいう話じゃなかったっけ。
なるほど。
うん、
ちょっと、アバランチは EBM 互換だよというところが売りになるわけですね。
はい。
なるほど。
ソラーナはラストで書くことになってるから。はい、
あれって、ソラーナもは2つのチェーンに分かれてるんでしたっけ、うん、
確か
アバランチは3つ、はい、3つじゃないですか。はい、なんか、はい、ソラナも二重になってるんですよね。
うん。はい、
ね、で、なんか、あれですね、イーサリアム 2.0 も、なんか2つ違うものが動いてないですか。
イーサリアム 2.0 は、まあ、ビーコンチェーンっていうのが真ん中にドカってあって、うん、その周りに、まあ、まだ実装されてないんですけど、シャードチェーンって言って、うん、同じようなちっちゃいチェーンが、いっぱいいるみたいな感じですね。
うんうんうん。
うんうん、
なんか、ちゃんと、作ろうとするとどんどん複雑になっていくというのはしょうがないことなんですかね。
しょうがないことと言いつつも、やっぱ美しいものが残るってなんとなく私は直感と思っているので、
うん、
これ多分アバランチってこの P チェーンっていうやつがサブチェーンみたいなのを細かく作れるんですよ、
うん、
でもそれって EVM 互換じゃないんですね、
うん、
だからなんか独自の用途のなんか高速なことをやろうとした時、特化したことをやろうとした時にそっちを使うんだと思うんですけど、そのスマートコントラクトが動く C チェーンは一枚岩なので、うん、そのシャーディングだったりと か、 なんかサブチェーンを切ってみたいなことはできない、
うんうん
う
ん、
まあ、ただし今までのイーサリアム上で動いてたディファイとかね、なんかユニスワップみたいなものを作りたいってなったら、うん、そのままこう移行してきて使えるよっていうところを多分ハードルを下げて入り口にしてるんだと思います。
なるほど、はい、一応これあれですよね、アバラブスやってるエリン・ガンっていう人が、
うん、
コーネルのアソシエイトプロフェッサーかなんかなんですよね、
うんうん、
でコーネルってこうアメリカのブロックチェーン系のリサーチでは割とメジャーなリサーチセンターをやってるっていう話ですよね、
はい、そうですね、こ
う割と王道なんだよっていう、うん、ですよね。あとどこがメジャーなんだっけ、コーネルかバークレーとかも。そうだね、
バークレーは、バークレーも、まあ、そこは何でもやってるからってのありますけど、まあ、
なんかゼロノレッジの人がガンガンやってるのが確かバークレー出身ですよね、う
ん、はい、なんか世界でブロックチェーンが学べる大学ランキングみたいな、この前なんか日本語の記事で見たんですよ。
へえ。
で何をもってその学べるって言ってんだろうなと思いましたけど、そのランキングでなんか上位に入ってたのか、うん、1位に入ってたのが確かシンガポール ナショナルユニバーシティだったんですね。そんな、なんか全然私シンガポールにいるけど知らないよと思ったんですけど、なんかそうらしいです。で、そのなんかトップにやっぱり UC バークレーは入ってました。
うん。うん。うん、で、なんか、まあ、もともと UC バークレーコンピュータサイエンスで非常に
そうです、ね、
メジャーなので、はい、ふーんって感じなんですけど、うん、私ちょっとコーネルは意外でした。
ああ
。理系もあったんだみたいな。
まあ、有名な人が一人いれば、なんかね、その分野で、なんかそう言えるから、うん、なんかブロックチェーンに詳しい人がいたんですかね。
この人じゃないの？あの、アバラブズやってる。
アバラブズの、あ、そうかもしれないですね。
うん。エリン・ガンさんじゃないのかなという気がしますが。はい、と、まずアバランチの話をしたところで、東京の近藤さんが、
しっか
り忘れていた近藤さんが、今入っています。
あ、じゃあ近藤さん、こんにちは。こんにちは、すいません。遅れました。
ちょうどブロックデーモンの話から追いついてくれそうな気がしますけど、ちょっとアバランチでちょっと言っときたいとか聞きたかったのが、アバランチっていう名前って、あのアメリカとかあの英語圏、北米だとどういう印象を受けますか？
どう、なんか、いや、別になんかこう、力技でいろんなことを解決してくれそうなイメージみたいな感じ、私は受けるけど、どうなんでしょうね。
これなんか日本だと多分アバランチっていう単語を習わないんだと思うんで、大学受験とかで習うのか、これあれですね、雪崩ですよね。あの雪が
雪崩です。雪崩です。
そう、雪崩っていう意味で、まあ多分英語圏の人は捉えるのかなと思ってますけど、うん、多分日本の人がアバランチって聞くと、あの、うん、ファイナルファンタジー7とかゲームやってる人は、なんかね、その、あ、ファイナルファンタジーとか やります？ゲームとかやります？千田さん。
ゲームはやるんですけど、ファイナルファンタジーはやってないです。
なんかね、アバランチって、その、なんか政府というか、国にこう反乱するグループの名前がアバランチっていうんですよ。
へぇ。
多分、日本人はそのイメージで捉えるなと思って、こいつら反乱分子だみたいな、なんかちょっとアナーキーな感じを感じるんですけど、
へ、
まあ、あれですよね、英語圏だと、なんかこう、結構、ドドドドッと雪崩で、なんか、うん、やっちゃうみたいな、イメージで捉えるってことですね。
なんとなく。で、一応そ、うん、アバランチなので、はい、そのさっき言った P チェーンとか C チェーンのコンセンサスは、スノーマンコンセンサスなんですよね。雪だるまちゃんなんですね。
雪だるまちゃんなんですね。
うん。そうか。で、最初、ちょっとそういえば、あの、と思ったのは、西村さんが、アバランチ推しで話すか、アバランチ中立で話すかって話してたんですけど、はいはい、アバランチ、アンチで話すっていうのはなかったのが、ちょっとふーんと思いました。
あ、アバランチ、アンチは特にないですね。その、うん、あ、まあ、アバランチアンチで話すと、それはアンチにもなるし、自分たちのやってるなんか、独自チェーンアンチにもなっちゃうんで。
なるほど、なるほど。
で、これ、アンチの話じゃないですけど、その、皆さん EVM って何だろうって多分ちょっと思うところもあると思うんですね。これ、イーサリアムバーチャルマシンじゃないですか。
うん。
これって、あの Java の VM とかと一緒で、うん、EVM で動くそのバイトコードを、プログラムを作ったら、これって EVM 互換のところでどこでも動くんですね。
うん、
それは、バイナンススマートチェーンも EVM 互換だし、ポリゴンも EVM 互換なんで、それどこにも行っても動くよっていうその利点があるわけですよ。今までイーサリアム上で作ってきたものが。うん、この EVM ってっていうものが実行できる環境って別にブロックチェーン全く関係ないんですよ、
うんうん、
これはただのバーチャルマシンなんでプログラムを動かす環境です、
うん、
なので EVM だけポコって置いてそこにプログラムを置いて走らせようと思ったら走らせられるんですね、
うんうん、
でみんな求めてるのってそこなんですよ。
なるほど。
だからそれがブロックチェーンである必要は実はその要件の中にないんだけど、みんな EVM って言ったらブロックチェーンで動かすもんだと思っている、
うん
っていうところがあって、アンチで話すんであれば、別にみんなが求めてるのって EVM 互換な環境だから、ブロックチェーンじゃなくていいじゃんっていう、うん、これアンチブロックチェーンになっちゃうから。
もうなんか根本を覆す話になってきて。そうです
。アンチアバランチすると、ブロックチェーンに対抗することになっちゃうんで、それはしないっていう感じですね。
なるほど。
はい、
まあ、多分、前から言ってるんですけど、いろんなブロックチェーンが並列する社会に世界になるという、うん、みんな例えばブロックチェーンに特化したベンチャーキャピタルでポリチェーンとかそういう会社があったりしますけれども、
は
い、まあ、同じように考えている人が多くて、たくさんたくさんチェーンが同時に 存在する世界がやってくると。でそのうちの一つがアバランチであっても全然問題ないよねっていう、そういう世界観ですよね。で、なんか、そうするとイーサリアムは何になるのっていうことになるんですけど、なんかイーサリアムはその全てのなんかこうセトルメントレイヤーみたいな、なんか、あの1回の、ガスフィーがむっちゃ高くても、一度にセトルする金額がすごく大きければ問題ないわけで、なんかそういう大元の、それこそだから、なんだろう、バンクオブアメリカと、東京三菱なんとか UFJ 銀行のセトルメントみたいな、ドカーンってやるみたいなところだけが、ビットコインであり、イーサリアムでありで行われるのかなっていう感じが。私はしています。
そうですね、まあ、レイヤー2の話だとそこ持ってきやすいですけど、まあ、アバランチの箱に話に戻ると、うん、あのファーストレイヤーなんでイーサリアムとはね、つながずにというか、まあ、なんか互換性があるだけのチェーンっていう感じですね、まあ、誰かがつないでもいいと思います、ね、
そうそう、なんか誰かが結局つないで全部のチェーンはなんだかんだでつながっていますと。でそれが緩くつながってるのかもっと強くつながってるのかはあるかもしれないけど、
はい、
で、まあ、アバランチはアバランチで得意なところを全部やればよろしくてっていう感じになるのかなという話ですね。
はい、はい。
石原さん、これ、すみません。もしかしたらもう喋ったかもしれない。アバランチのチェーンって独自開発なんですか？はい、
多分独自開発ですね。まあ、ただ EVM 互換って言ってるから、EVM は、そのイーサリアムのやつをそのまま持ってきてるかもしれないですけど、先ほどちょっと話した EVM っていうのはただのプログラム実行環境なんで、その周りにそのブロックチェーンとしてのデータ構造とか、コンセンサス、ノード同士のコンセンサスのアルゴリズムみたいなところは自分たちで開発してるはずです。なんせ DAG を使ってるので、多分その
イーサリアムの、ね、
そうです。
あ
多分ね、その DAG、DAG ってその有効グラフなので、1ノードからこう右にずっと流れていく感じじゃないですか。その有効グラフがこの雪崩を作っていくようにこうダーッつってこうでかくなってからアブランチっていうのかなと思ってましたけど、
なるほど。
なんか確かこれ2年ぐらい前のイーサリアムのカンファレンスでアブランチの人が話したら、みんな途中でどんどん退席していってみたいな話を西村さんがしてたような気がするんですけど
あれ
複雑すぎて分かりませんみたいな。
それ
は GK スナックか。
GK スナックの話は MIT かなんかの若手の女の人が喋ってたら、途中からもみんななんか、分かりませんって言って出てっちゃった
そっか。でもアバランチも確かすごい複雑だった気がするんですよね。
アバランチも
読んだ気がするんですけど。はい、
ただ、アバランチと、ヘデラハッシュグラフは両方ダグで、ヘデラハッシュグラフが複雑だから出てくっていう感じにならないのは、まあ、テキサスの陽気なおっちゃんたちがやってるからでしょうね。
なるほど。
キャラです、キャラです。アバランチの方がなんかすごい、わかんないです。ちょっと、ハッシュグラフの人たちに悪いのかもしれないですけど、すごいテッキーな、エンジニアがやってるキャラ設定な気がしますね。うん、
そうですね。なんかこう、コーネルの、名前を追ってやってきましたみたいな感じはしますね。
はい。
あと、エリン・ガンって人が結構、まあ、業界で顔を追っているのではないかという気がするんですが、まあ、そう、近藤さん、コーネル大学の教授が、CEO なんですよ、このアバランチを作ってる会社の。
あ、そうなんですね。
うん。一応、コーネル派、ブロックチェーンコーネル派みたいな感じになっているという。
これ EVM 互換ということは、メタマスクつながるという理解であってます？
そう、アバランチはメタマスクつながります。
うん、
まあ、EVM 互換
なんでしたっけ？
うん、つながるんですけど、多分メタマスクがつながるっていう部分は、EVM とは関係なくそういうインターフェースレイヤーを用意してるっていうことだと思いますけどね。
ああ、まあそういうことですよね。
ソラナはつながる？メタマスク。つながんなかったんじゃない？
メタマスクつながんないね。ソラナウォレットっていうか。
ですよね。
EVM は動いてるんでしたっけ、
はい、
いや、違います。ラストで動いてる。
あ、全く関係ない。ああ、なるほど。
今、ポリゴンとね、私の中で混同しましたけど、そう、ポリゴンはメタマスクつながって、
うん、そうですよね、
はい。
そうですよね。そうですよね。アバランチは EVM 動くけれども、メタマスクは一応つながるのは単にプロトコル互換をやってるからというか。
はい。
なるほど、なるほど。 うん、でもこの
アバランチ230-250億円調達しましたって話
でした。すごいですよね。
うん、でもなんか他もすごいので、なんかとにかく最近ってベンチャーに
麻痺してきましたね。
ベンチャーにだいたい毎月アメリカ国内のベンチャーに毎月なんか3兆円とか入ってるんですよ。
いや
だから何、1日なんだ、1日100億円、
はいはい、
まあ、土日もくまなく投資し続けたとして、3兆円の30分の1はいくら100億円だよね。違う？
いや、3兆円じゃないですか。1000億円。
あ、じゃあ1日1000億円だ。うん、土日も投資し続け
た
と
して。投資が行われてるんですか。
毎日1000億円動いてますと。
その金が日本になんで流れてこないんですかね。
このアバランチとかね、そのソラナみたいなやつが日本から出ないからだと思うんですけど。
うん。
うん、
まあでも彼らはね、今すぐ始めたりじゃなくて、ずっと前からやってますもんね。
そうそうそう。
今、それが花開いたってことですよね。
うん、はい、
うん。そうですね。で、じゃあ、アバランチの話はそんなところでいいでしょうか。
はい。
はい。で、近藤さんには、宿題でですね、9月に増資した会社のうち、ブロックチェーンを開発するためのプラットフォームを提供している会社の3つあったんですけど、そのどれかを解説してくださいっていうの話だったんですけど、どれかありますか？
はい、とりあえずブロックデーモンについては昔から知ってるので。
じゃあブロックデーモン、9月に155ミリオンドルということで180億円、190億円ぐらい調達した会社です。はい、
ちょっとものすごく詳しく調べてるわけでもないんで、間違ってたら西村さん指摘していただければと思うんですけども、基本的にまあ、いわゆる、何ですかね、パブリックチェーンのエッジノードを、ホスティングしてくれる会社っていう理解です。けど、合ってますかね、西村さん。
はい、そうですね。プライベートなやつもやってくれるけど、まあ、多分評価されてるのは、パブリックのノードをホスティングみたいなことをや
って、はい。はい。まあ、我々っていうか、弊社でやってるのは、プライベートチェーンを独自に作れるというものなんですが、まあ、ブロックデーモンも似たようなサービスもやってるんですけれども、主に、まあ、最近はもうパブリックチェーンの、エンドポイントサービスに、まあ、すごく振り切ってるかなっていうところで、まあ、要するにですね、ブロックチェーンに接続しようと思うと、実は、その端っこの、どこかのノードに接続しなければいけないんですね。でこれ、まあ、イーサリアムだとインフラっていうのが非常に、まあ、有名ですけれども、まあ、他のチェーンに接続しようと思ったら、まあ、特に有名じゃないチェーンとなってくると、じゃ自分でこのサーバーを立てて、そのネットワークとシンクしていくのっていうところになってくるんですけれども、まあ、それは非常に大変であると。まあ、そのまず、ゼロから学ばないといけないのでということになるので、じゃあこういったブロックデーモンみたいなのを使いましょうと、まあ、こういうことになるサービスだということですね。
ということは、まあ、これを使っているのは、他のディファイとかやっている人たちってことかしら？
そうです。逆に言うと、じゃあさっきのアバランチとかソラナとか、まあ、とにかく接続しようと思うと、まあ、誰かのやってるものに接続するって言ってもあるんですけれども、自社でサービスをやろうとしたときには、やっぱり誰かが使ってるエンドポイントを使ってると、その人がやめたって言った瞬間に、自分のアプリもつながらなっちゃうわけですね。
うん、
なので、基本的には自分で、そのエンドノードを立てないといけないと。だけれども、自分でこう、まあ、これから今、から40以上の、ブロックチェーンに対応しているということですけれども、まあ、全くこう、周囲の違う40のものをいちいち勉強していくのが非常に大変ですから、もう、接続するためにはブロックデーモンをまず立てるっていう、もうそういうことになってきますね。第一歩として。ですから、まあ、ここはもうマーケットとしては、ブロックチェーンマーケットが広がれば、確実に絶対に必要なサービスなので、まあ、今、ものすごいお金が流れ込んでいるということだと思っています。
うん、こういうのとポルカドットとかってどういう関係にあるの？
ポルカドットは、あれ、トライどこがちょっと難しいんですけれども、クロスチェーンのブロックチェーンを作るためのインフラであってます、西村さん。
はい。
だから、ミドルウェアに近いんですよね。
うん。
どっちかというと。
うん。
なので、まあ、ポルカドットを使って、でポルカドットを使ってっていうか、使ってブロックチェーンで作れるんでしたっけ、西村さん。
使えます、作れます。
ですよね。で、その作っ ったブロックチェーンに接続するためには、またブロックデーモンみたいなところがそこに対応してくれると、ノードが作られるっていう、そういうことなんですね。
なるほど、なるほど。
だから、ちょっとどうぞどうぞ。
いや、別の観点で言うと、まあ、ブロックデーモンってイーサリアムのノードとかをホスティングしてくれるんですけど、まあ、別に普通に皆さんね、DeFi とかユニスワップとか使う分には、メタマスクからつないで、ポコッとトランザクション送るじゃないですか。
うん、
そのトランザクションってメタマスク経由なので、インフラってね、そのコンセンシスっていう会社がやってるんですけど、メタマスクも同じ会社がやってるので、その、ある会社が運営してるイーサリアムのノードに、その、注文が飛ぶんですよ、トランザクションが。ということは、トランザクションの内容って一番最初にそこに見られちゃうんですよね。
そうですね。
うん。そうすると、まあ、ちょっと前回とか前々回とかわかんないですけど、話した、ディファイの社会ではフロントランって言って、取引を事前に盗み見て、自分たちが得するように、売り買いの注文を先と後とかにこう出すと、確実に儲かる、注文が出せたりするんですね。これって多分もしかしたら、FX の業者とかも中でやってるかもしれないですけど、取引をネットワークに投げる前に、自分が有利になるような注文を出すっていうことが実はディファイの世界でできちゃいます。でそれができるのはなぜかというと、そのトランザクションを投げる仲介に入っているそのノードが情報を見れちゃうからなんですね。だから本当に DeFi で、高速トレードみたいなのをする会社があった場合、業者があった場合、やっぱ自分とこのノードからトランザクションを送りたいんですよ。だそうすると自分たちのノード、イーサリアムのノードを、フルノードを運用するっていう需要が多分出てきます。でその時に自分たちでゼロから AWS とか借りて、イーサリアムのノードを立てるのってメンテも大変だよね。じゃあブロックデーモンさんにお金払って、ホスティングしてもらおうっていうようなこともあり得る気がします。
うんうん、
マーケットの需要としてはこれもし将来ですよ。世界中のあらゆる企業がもうブロックチェーン使うのが当たり前になるとすると、もう世界中のあらゆる企業が絶対一つはサーバー立てるってことになるんですね。なのでまあかなり膨大な需要があるだろうというふうには思ってますね。他にこの、
みんなブロックチェーンってそんな必要なのだろうか。
いや、でも、例えば、どうなんでしょうね。必要なんだろうか。
いや、なんか金融は根こそぎそうなる可能性はあると思ってるんですけど、うん。
まあ、だけど、
金融以外でも必要かな。
まあ、例えば、いや、これデータを取得するためにも必要ですから、
うん、
ブロックチェーン上に書かれてる何かのデータ欲しいねってなったらやっぱりノードを立てないといけないですから、まあ、例えば何だろうな、まあ、イーサリアム上でどっかのじゃあ大学の卒業証明書が発行されてますってことになったらやっぱりイーサリアムつながないとそれは見れないですよね、
うん、
まあ、普通のSaaSサービスとかで、まあ、見てもいいんですけど、まあ、いずれにせよ、まあ、つながっていく世界になるんじゃないかなと思いますけどね、
うん、
感覚としてはあれですよ、インターネットにつなぐ必要はあるんですかって言ってるような感覚になると思いますよ。
うん、はい。
これ
その前に何か言ってましたよね。
いや、いくつかちかさんから宿題いただいてるやつも、これも全部似たようなサービスですよね。
と私はそう思ったんですけれども、似たようなサービスで、インビニアムっていうところと、シンバチェインっていうところが。ありましたと。
両方私知らなかったんですけれども、
うん、
でもそれぞれ資金調達してるっていうことですよね。
どっちも25ミリオン、30億円ぐらい調達してますね。
うん、ブロックデーモンって西村さんなんか知り合いって言ってましたっけ？
知り合いではないですね。ブロックデーモン
は。知り合いではないんですか？なんかでも最初一人でなんかこうちまちまやってるみたいなベンチャーだみたいなことを言ってましたよね。
メタマスクはそうですけど、インフラとかもそうですけど、ブロックデーモンどうでしたっけ？ブロックデーモン
多分誰から聞いたの？じゃあ他の人から聞いたのかな？
うん。
うん。多分他の人から聞いたんですけど、まあ最初はそんなような状況で、これからどうしようみたいな状態だったって聞いたんですけども、それから多分1年経ってないですけどね、あっという間にものすごい成長してるっていうところは、この業界の恐ろしいところだなと思うんですけどね。シンバチェーンはなんかちょっと違う雰囲気がするんですけども。
ダップの開発 のプラットフォームなのかな。
NFT がまあ最近流行ってるから、なんか NFT っていう単語を出してきてますけどね。
でもこれもあれですね、ブロックチェーンのノードを立ててくれるっていうことはそうなんですけど、それに付随したツールとかも提供していて、あのブロックチェーンのデータってあの、うん、ノードを立てたからといってすぐにあの中身見れるわけじゃないんですよ。その例えば、うんうんうんうん、みんなイーサリアムでトランザクション投げたら、その結果何で見るかってイーサスキャンとかで見るじゃないですか、
うん、
はいはい、
あれってイーサスキャンがブロックチェーンの中のデータをこう取ってきて見せてくれてるんですよね、
うん、
でもっと言えばそのリアルタイムでブロックチェーンの中のデータを取ってくるって結構非効率なので、一回ブロックチェーンのデータを全部そのデータベースにキャッシュしてくれてるんですよ、人間が見やすい形に、
うんうん、
でそこのデータベースに入ったものをサクサクみんな検索したり、して見てるわけなんですね、
うん、
だからイーサスキャンが実は悪いことしようと思ったら、そのブロックチェーンとは全然違うデータをキャッシュとして見せれば、あのなんか、悪いことできちゃうんですけどね、みんなイーサスキャン信じてるから。
なるほど。
でその、ブロックチェーンのデータを、データベースにキャッシュして、例えば普通の API で叩いて見えるようにするとか、SQL で中身見えるようにするっていうレイヤーを多分このシンバチェーンというのはそこも提供してくれてます。だからイーサスキャンみたいなものを自分たちで作りたいってなった時に使うと、もしかしたら便利です、
うん、
このシンバチェーンはなんかどっちかというとインフラっぽいサービスですかね。なんとなく
インフラっぽい、そうインフラっぽい
エンドポイントとしては、
うん
うん、なんかブロックデーマは本当にサーバー立ててくれて、その CPU の状況から自分を見れてみたいなインターフェースなんですけど、はい、うん、こっちは多分エンドポイントだけポイってくれるっていう感じですかね、
うん、
はい、
なるほど。ちなみにブロックデーモン、うん、2017年にシードラウンドでちょっとお金を集めてるんですけど、去年の5月に 5.5 ミリオンドルっていうのが、うん、あってで、だから6億円7億円ぐらい去年の5月に調達しましたと、うん、で今年の、6月に28ミリオンドル30数億円、うんで9月に155ミリオン180億円ぐらい調達したと、ビジョンファンドから、うん、
あ、これまあビジョンファンドがバリエーション上げたってことですかね、そうすると
まあでも最近ね、ビジョンファンドもどきみたいにバリエーション上げるまくってる人たちがいっぱいいるので、
はいはいはい、ビジョンファンドはもうあれですよね、やってきてこれお金受け取らなかったらお前は死ぬぞって脅すって聞きますけど、
まあ、でもそういうのが他にもいっぱいいるし、あのちなみにブロックデーもゴールドマンサックスも投資してますね。
あ、そうですか。あ、じゃあそれ経由で行ったんですね、
うん、
まあでも先ほど言った通り、ここのマーケットってもうマーケットがあるかないかとかっていう状況じゃなくて、ブロックチェーンのマーケットが大きくなれば確実にあるマーケットなので、
うん、
まあ、投資はしやすいでしょうね。面白いかどうかっていうとよく分かんないですけど、
うん、
まあ、儲かることは間違いないと思います、
うん。でも今回今月あの暗号通貨のウォレットの会社もいくつか資金調達してて、うん、まだウォレットビジネスもありありなんだなとちょっと思いました。例えばアブラ、うん、55ミリオンドル、まあ、60、70億円ぐらい調達してるんですけど、なんかアブラ最近ずいぶん効かなくなったなと思ってたんですけど、ね、まだあったんだなって私はちょっと思いました、
うん、なんかアブラもなんかウォレットの会社っていうイメージありましたけど、どっちかっていうとあれですよね、そのブロックファイみたいな運用サービスになってきてますよね。このウォレットに入れて、利率を稼ぎましょうみたいなね、
はいはいはい、
ナンパーつきましょうみたいな、なんか最近ウォレット
って言うとサークルみたいな、
そう、サークル、そうです、そうです、
うん、
なんかやっぱり全体的には NFT もそうですけど、まあ、ウォレットもメタマスクもね、実は結構1日数億円ぐらいあの売り上げ上げてるという噂がありますけども、
うん、
イニスワップならメタスワップですか、
はい、
まあ、あれはちょっとね、うん、合法性がちょっと微妙なところがありますけど、日本でやったら違法ですね、
うん、
まあ、だけどなんかそれぞれのフィールドでなんか急に事業がこう立ち上がってきてるというか、お金が回ってきてるっていう感じがすごいしますね、
うん
うん、なんかそのお金 を、まあ、お金を、
うん、
はい、保存しておく、はい、ウォレットとしては売り上げ玉立たないから、やっぱ運用の方に出てくるでしょうね。運用とかエクスチェンジのフィーとか、
うん、
ちなみにあの ビットコインの価格 85% バグで落ちちゃったみたいな事件があったじゃないですか。ありましたね。
バイナンスでしたっけ。
バイナンスですね。
うん、
一旦5000ドル台まで落ちたみたいな。
はいはいはい。
あれってその後どうなったのか、噂とかってありますか。
戻ったとは聞きましたけど、まあ、あれ変えた人いるんですかね。
変えた人がいるからその取引があったんじゃないの、うん、ただ
あの現在の価格からあんなに下に指し値入れられないはずなんですよね。
あ
だからどうだったのかな、どうやって刺さったのかなとはちょっと、
うん、
まあ本当にプログラムのバグなんじゃないかちょっと思いますけどね。
なんかボットのバグだって聞いたんだけど、
このバグ、ボットのバグってのはそのバイナンス側ですか。
いや、だからあれ実はバイナンスじゃなくてバイナンスで取引してるボットがそうだったみたいなこと誰かが言ったんですけど、いやそんなことあるのかなよくわかんないし、
ね、
もし5000ドルで売り取引が成立して、例えば私が5000ドルでビットコイン買えてたとしたら、
うん、
返せって言われたら発狂するけど、
まあ返せはダメですよね。だって
買ったんだみたいなうるさいみたいな。
返せとかありえる、まあ、ありえるのがバイナンスって感じがしますけど、
いやてか、
まあ、あの引き出すまではね、
売っちゃった人には返金するんだったら買っちゃった人にはどうするのみたいな話ですよね、
うんうんうん、でも売っちゃった人もそこで刺さるような注文出したから悪いんですよ。
でそのボットがダメだったっていう。
そう、あのボットで言うと多分ね、最近そのバイナンスって API で取引できるじゃないですか、
うん、
その API キーみたいなのをバイナンスから発行するんですね。それをプログラムに載せてこう自動でトレードさせるんですけど、はい、その API キーを預けてくれたら自動で運用するみたいなサービスって結構あるんですよ。
うん、
売買の権利だけ、貸してくださいみたいなね、
うん、
でそういうサービスがすごい規模でやられると、要は売買注文、何万人の売買注文を一手にできるわけですよ。ってことは、うん、なんか全部いっぺんに売りみたいなことをその預かってるボットがやったら、それはドカンと落ちるんですよね。
それボットがバカじゃないの？
ボットがバカなのか、もう意図的にやることもできる。
あ
からその API キーを預けるって、まあね、その引き出しとかができないから安全と思ってみんな預けるんですよね。売買しかできないと思って、
うんうんうん、
でも売買の権利を何万人分預けるって実は市場に結構影響を与えうるんですよね。
それって例えばボットがちょっとだけフロントダウンしようと思ってたら、うん、ついうっかり激しくしすぎてこうなっちゃったとか、そういうこともある。
そうだ、ボットのバグって聞いたらなんかそういうことがあるのかなと思ったんですよ。
うん、いや、うん、あの噂レベルなんだけど、
うん、
なんかそれこそレディットの会話の中で、いやあれバイナンスのそのインフラのバイナンスのバグじゃないんだみたいなことを一生懸命言ってる人がいて、うん、あれボットがマルファンクションしたのであるみたいな、
はいはいはい、
うん、どうしたんですけど、
うん、
いや
ね、まあ、ありえますね。
5000ドルで買ったら売らないよ、5000ドルではみたいな。いや、すごい事件でしたね。
まあ、お二人は、ね、もっと安く買ったビットコインがどこかに眠ってますけどね。
いや、ね、昔マウントボックスでも一度そういうのが あって、なんか一回こう、なんか10円まで下がりましたみたいなことを確かマウントボックスやってた気がするんですよね、うん、
はいはい、
いくらかは忘れたけど、うん、なんかあれそういえばマウントボックスの裁判終わったら、なんかの結論が出たみたいじゃないですか。
ああ、そうですね、ということですね。
ですよね、
はいはい、
ってことは6分の1ぐらい返ってくるのかしら、
ね、まあ、よくわかんないんですよね。民事再生になったとは言ってますけど、
うん、
6分の1
なんか20何パーセントだっけ。
あそこででも、なんか債権額ってこう一応なんか出てきてたじゃないですか。
はい。
その債権額が返ってくるんじゃないですか、おそらく。
うん。うん、うん。わかんないですけど。まあ、ちょっとなんか動きがあったら、見逃さないように教えてくださいね、近藤さん。あ、近藤さんもう近藤さん関係ないのか。
そこはちょっとね、まあ、ちょっとまだ。よくわかんないんで置いときますけど、いや、はい、リスティングはされてますよ。
あ、じゃあなんか動きがあったらお互い教え合いましょう。
まあ、基本的にはそこの額に載ってる額が返ってくるってことだと思ってます。
うん、日本円で返ってくるのか、
日本円で返ってくるのか、 ビットコインで受け取りたいって言った人は、それが今のレートでビットコインになって書いてるんじゃないですか。
そんなそんなの許せ、それバイナンスに5000ドルっていうのと一緒なぐらい今の日本円、その当時の日本円の金額を今のレートで計算して返してくれたりしたら私は怒るんですよ
まあそうなんでしょうね。なんかでもどうなんだろう、
まあそんなこともまああると、
まあまあまあそうですね、はいはい、
ということでですね、9月にどんな会社がいくら調達してるかっていうのは、さっき言った私のブログに一応名前だけリストアップしてあります。ちかわたなべ .com っていうとこです。
このまま行くと、また今度次一桁上がってくる時代が来るんですかね、来年とか。
ねえ、なんか。
はい、なんか1000億調達しましたみたいな、よくわからない、もう上場ってなんだっけっていう状態になりそうですけどね。
いや、この、ブロックチェーン系以外で言えば1500億円調達しましたみたいな毎月ありますよ。
あ、そうですか。
うん。まあ、たまに低めで500ミリオンとかがその月の調達額のトップ。
これはネットバブルならぬブロックチェーンバブルが来てるんですかね、それとも正当なバリエーションなんですかね。
いや、てかベンチャーバブルは明らかにあって、ブロックチェーン系、
スタートアップバブル、
そう、ブロックチェーン系だけがお金集めてるわけじゃなくて、私、10ミリオンドル、10億円以上集めてるアメリカのベンチャーずっとフォローしてるんですけど、大体毎月350社から400社あるんですよ。
うんうんうん、
で、ブロックチェーン系、この十数社じゃない、
うん、
だから全然。なるほど、30分の1とか40分の1とかなんですよ。
じゃあもう全体的には普通であると。
普通、普通、普通。もっとわけわかんない会社がいっぱいありますよ。なんか、8月かな、なんか100、それこそ100億とか調達した会社で、何やってる会社だと思ったら、オンライン占い会社だった。星占いとかやってくれる会社。
いや、星占いで100億円って言いました？
うん。
なるほど。まあでも確かに日本ではそのマーケットずっとありますけどね。
うん。だから、あ、実は結構儲かってるのかな、これとか思って。
いや、昔まあちょっと今もあるんですけど、ポータルサイトっぽいものを運営してるときに、星占いの内容をちゃんとランダムにしたら、ユーザーがどんどん離脱していくっていう現象が起きてるんですね。知り合いに聞いたら、星占いの内容が悪いからやめましたって、もうアプリと全然関係ない理由でやめられるっていう、本当にそういうことが起きますから。
え、それは何、うん、星占い、面倒くさいから内容。
いや、アプリを開くと、うん、まあ、いいこと言ってほしいわけですよ、
うん。
なんだけど、そこですごい下がるようなことを書いてあると、もうそのアプリを起動したくなくなるんですって。
うん、うん、どうしてひどいこと書いちゃったの？
いや、だからちゃんと、だって占い、まあ、占いなのか分かんないですけど、まあ、
違う、星がそう言ったからですね。
そうそうそう、だから常に星は4か5にしておかなければいけないということを学んだという。
ああ、真面目に書いちゃいけ
ない、ね。恋愛運、そう、恋愛運とかで、失恋が待ってますみたいなのを書いた瞬間に、女子が大量に離脱していくっていうのが、うん、まあ、事実です。これ、事実を語ってるだけで、別に僕のポリシーとかではないです。
へ
で、そういう。とてもいわゆるテンションが良くなる占いを作ってくれる AI みたいなベンチャーはすごくニーズがあると思います。
うん、できそうですね。
ねえ。
うん、
できそうですねって今本気でやろうとしたでしょ、今一瞬。
はい、できますねと思いました。
うん、いや、でもそういうことなんですよ。まあ、だから占いに限らないかもしれないけれども、
うん、
なんか結構アプリを使うか使わないかも、その機能性よりはなんかそこで得られる体験がやっぱりすごく大事なので、
ちなみにこの占いの会社、今見たら8月に232ミリオン調達してます。250億円。占い。
主要は本当に占いだけなんですか？
占い。
儲かってるってことですよね。
儲かってるってことですね。ただ占いブランドをいくつも持ってるの。星占いもあれば、タロットリーディングもあれば、なんていうのかな、クレアボヤンスってなんて訳したらいいの、超能力であなたの未来を占いますみたいなやつとか。
昔でも、ずいぶん前ですけど、細木数子さんとかだけでもね、なんか何十億って ていう感じだって聞いたことありますから、
うん、
まあ儲かるんでしょうね、
うん、だからそういうのも含めて毎月毎月こう2兆円から3兆円の額がベンチャーに流れていますっていう、そういう話なんですよね。
なるほど、なるほど。
そのうちのちょっぴり一部はブロックチェーン系に脈々と流れてます。
かわいい、かわいいもんであると。まだ
なんかブロックチェーン系だけが突出してバブルな感じは全然ないですね。
まあ、そうですよね。
うんうん、ちなみに FTX、 なんか1ビリオンの売り上げになるまでのスピードが、史上最高の会社、最も短期間の間に売り上げ1000億円になりましたみたいなことを言ってましたけど、まあ、そういう感じで、実際のビジネスも成長してますからね、
うん、まあ、そうですよね。
うん、なので、はい、まあ、こんな感じでいっぱい会社がありますという話でした。はい、ちなみに近藤さん、今日はなんで忘れてしまったの、
はいはい、今日いや、ちょっと私の予定にはそもそも入ってなかったんですけど、今見たら仮の予定で入ってましたっていう、なんか多分そういう問題です。
え、っていうかカレンダーインバイトを何度も出してるんですけど、
はい、インバイトして、いや、私インバイトしてアクセプトしたんですよ。アクセプトしたからアクセプトって入ってたんですけど、それがなくなってますね、今見たら。
マジですか。
うん、で、また新しいインバイトが来てます。だから、そういうことです。で、それは昨日なかったから、なんか一回消えてますよ多分、ちかさん。
あ、っていうか、クラブハウスのリンク、うん、毎回変わるんですよ、クラブハウスのリンクは。
あ、
それを新しくして、もう一回 OK にしたので、うん、予定自体は変えてないんですけど、なんでだろう。
そういうことなのかな。なんか更新じゃなくて、新、消して、うん、まあ、まあいいや、分かりました。ちょっと、ざ今アクセプトしました。
はい、ありがとうございます。
すいません。
じゃあ、はい、この次の2週後はお休みなんですよね。
そうですね、6日はちょっと。
ですよね。なので、それを飛ばして、飛ばして、その次は11月の21日です。
うん、1ヶ月後になっちゃいますね。まあ、その間になんかちょっと実験的にツイッターでやるとか言ってましたね、そういえば。
ああ、一度スペーシスやってみますかね。
うん、1ヶ月空くと、1ヶ月空くと業界はガラッと何かが変わっていることもある業界な。
そうですね、1ヶ月、この2週間単位でも相当ニュースありますもんね、
うんう
ん、最初ネタがあるかなと思ってたんだけど、全然ネタが尽きないどころか、ついていけないぐらいになってますね。
いや、それついていけないのは私はもう昔からですよ。なんか知らない知らないことしかないみたいな、もう一回大学数学科行き直そうかなみたいな
感じですよね。そういうところからですか。
なんかアバランチとか何言ってるか分からんみたいな悔しいじゃないですか、一応理系だったのに、う
ん、でもあれですよね、ハッシュグラフさんが言うとなんとなく分かった感じがするんですね。
確かに、
うん、
あのハッシュグラフの怪しさは半端ないですね、
うん、いや、でもそういう何個か論文読んだりいろいろ見たけど、やっぱりね、よく見ても分からないやつはやっぱりおかしいっていうケースが多いです
よね。そう、そうきたか。
そうです、そうです、いや、大体そうです。
ゼロナレッジとかどうよ。
いや、だから学会とかでもそうですけど、はい、こうして言ったことがすごくすぎて分かんないのか、本当にただの意味がないものなのかっていうと、大体後者だったりすることが多いんで、まあ、でもその中にもしかしたら本当にすごいのもあるかもしれないです。
最近ですね、そのいろんなプロジェクトのホワイトペーパーがですね、私のところに持ち込まれて、このプロジェクトって大丈夫ですかみたいな、投資に値しますか、はいはいはい、みたいなことを聞かれることが多いんですね。で、これ、うん、なぜかというと、私、その、ホワイトペーパーの中身を、その、うん、ちゃんと、技術的に精査をするのではなく、手前でパターン認識で、このホワイトペーパーは、危ないとかが、なんか分かる人になってるらしくて、その、なんか、ホワイトペーパー危ないかどうか、分類機みたいなね、AI みたいな感じで使われることがあるんですけど、確かに、なんかね、最近分かるようになってきました。で、うん、私はメンサっていう、なんか、
IQ が高い人クラブ。
IQ クラブに入ってるんですけど、まあ、そこの人たちって、要はIQ のテストってパターン認識なんですよね。
うん。
あの画像とかその絵とかの文字とかのパターン認識が長けてる人たちがやっぱメンサって多いので、その、ね、メンサの人たちってそういうなんかこうパターンで見分けることすごい得意なんです、
うん、
でホワイトペーパーパッて見た時になんかもう、あ、これは背景の色がこれだからダメですねぐらいの勢いで結構あのホワイトペーパー弾けるようになったんですよ、
うん、
でこのキーワード、これとこれとこのキーワード入ってるとダメみたいな、ね、
ちょっとそれ次回さ、はい、あのリストアップして
やりますか。はい、見ましょう。
これはすごいなんかちょっと物議かもそうですけど、このホワイトペーパーはダメっていう認定するんですよね、はい、
でもなんかそれ多分ね、西村さんが今分かってる以上に、
うん、
実は西村 AI が判断してるこう
要素がある気がするんですね。
あるからちょっともう一回バックなんていうの、こう自分を振り返って実は自分が何を見ているのかっていうのを、ね、分析してみるとね、面白いと思うよ、はい、うん、なんか私昔そういうなんかテストのアンチョコ版みたいの人に教えてあげたりしてたんだけど、要はこの単語が入ったらもう終わりだからみたいなのがいっぱいあるんだよね世の中には、はい、
あの最近一番最近見ててあの、うん、NG ワードで私が叩き出したのが COVID です。
おお、そんなの入れてる人がいるんだ。
ブロックチェーン系のホワイトペーパーで COVID-19 って書いてたらもうそのプロジェクトが
アウト。
うん、
なるほど。
でもね、わかります。私も、こう、ベンチャーのなんかを見て、かなり止まって見える感はありますね。毎月350社とか見てるので。
うん、
うん、こいつはダメそうみたいなの。あ、なんか
AI にしてそのなんか、うん、ホワイトペーパー PDF でアップロードすると、
うん、
なんかこの辺の AI がこう蓄積されたやつで判断してスコアが出るとかやったら流行るかもしれない。
それも AI っていうかもう我々3人が毎週2週間に1回判断するっていうのいいんじゃないですか。
その最初はね、最初はそうなんですけど、だんだんそれを、ね、AI 化したり、
うん、そのうちねパターン認識してそこで OK ダメを出していくと、そのうち AI が勝手にやってくれるってことですね。
ああ、それいいですね。じゃあちょっと西村さん、自分をリバースエンジニアリングして、自分が何を見てるかをちょっとリストアップしておいてみて。
はい、そうですね、はい、
うん。よろしくお願いします。
はい。
じゃあ次回は11月21日ってことで。
はい。
はい。今日はどうもありがとうございました。
はい、どうも、はい、すみません、遅れて、どうもすみませんでした。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。